本日の聖書箇所をお読みいたします。エペソ人への手紙6章10節から20節です。エペソ人への手紙6章10節より、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも、私が口を開く時に語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い御名を心から崇めます。7月の最終日曜日、こうして天候にも恵まれ、御前に愛する兄弟姉妹と共に真心からの礼拝をお捧げできる幸いを心から感謝いたします。またこの小さき者がこの中で御言葉を取り継がせていただきます。主の御霊の豊かな満たしと導きをいただきながら、御旨を正しく分かりやすくお取り継ぎできるよう力を与えてください。聞いてくださるお一人お一人の心に主が御言葉を届けてくださいますようお願いいたします。今からの時を主の御手にお委ねし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。本日はエペソ人への手紙6章10節から20節、ただいまお読みしたところから、霊の戦いに勝利するためにと題してお話をしたいと思います。このところはですね、パウロはもう本当にある意味では死期の近づいている時にこの手紙を書いているわけですけれども、パウロは死に至るまで信仰の戦いを戦い抜いた信仰の勇士でありました。彼はイエス・キリストを信じた人々がイエス・キリストの力を帯びて信仰の勝利を収めるための霊の戦いの実践的方法を実は今日の箇所で教えてくれています。本日の聖書箇所から信仰の戦いを戦い抜くための方法を学んで、また実際にこのように私たち自身も戦って、この世の目には見えない敵に対して圧倒的勝利を収めたいと思います。今日の箇所、皆さんも何度もお読みになったところと思うんですけれども、イエス・キリストを信じた者はもはやこの世に属するものではないということは皆さんも自覚を持っておられることと思います。罪にも死にもサタンにも勝利を収めてくださったイエス・キリストに属する者、神の国の市民であることをもう一度しっかりと心に留めて、この箇所を読んでいきたいと思います。この世にあってはこの世の支配者であるサタンが人々の目をくらませて神の御元に立ち返ることを全力で阻止しようと霊の戦いを挑んでまいります。どのように戦えばよいのでしょうか。まずですね、今日はこの世に勝利するための力というのを1番目、2番目には 戦う相手は一体誰なのかということですね。そしてその戦う相手もですね、実はそれはサタンでありますが、悪魔の策略に対してどのように戦うか、また敵をよく知るということでありますが、敵は一体どんな相手なのか。そして3番目、それでも私たちには勝利の保証が与えられているということ。そして大きな3つとしては、神の武具を身につけてとパウロは言っておりますので、ここに書かれております6つの武具について少し考えてみて、さらに4番目には勝利の結果、一体私たちは何を勝ち取るのかということについてお話をして、最後の結論に進んでまいりたいと思います。まず1番目ですね、このように勝利するための力、エフェソの6章の10節をもう一度皆さんにご覧いただいて、終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさいと書いてございます。パウロは主にあって大能の力によって強められなさいと語りかけておりますけれども、大切なのは主にあって、これは新共同訳は主により頼みと書かれているんですけれども、イエス・キリストと結び合わされていることによってというのは、小訳聖書には詳しい訳の聖書もあるんですけれども、そこにはその、イエス・キリストと結び合わせられることによって、その力によって強められなさいと言ってるんですね。そしてその大能の力によってというのは、主の偉大な力によってというのが新共同訳には書かれております。またリビングバイブルには、主の超自然的な力によって、超自然的な力です。そして小約聖書は、そのお方から無限に供給されるところの力によってというふうに書いてあります。ということは、いずれにいたしましても、私たちの無限の力の供給元は神であられますから、このお方に信頼する以外、実は勝利の秘訣はないということであります。そのお方によって強くなりなさい。信仰の戦いを繰り広げるにあたって、決して忘れてならないのは、主の力を帯びて戦うのであって、私たちの力がどんなに強く見えても、私たちはその力によっては決して勝利できないということであります。じゃあ2番目、戦う相手は一体誰なのか。エフェソ6章11節から13節に、これ悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさいと言っています。戦う相手は悪魔です。そして私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさいと書いてるんですね。悪魔の策略に対して、パウロはこの戦いが目に見えるものとの戦いではなくて、その背後にある邪悪なものとの戦いであるということを認めています。よく、サタンなんてねって言って、そのサタンのことを言っても、そんなの架空の存在者でしょというようなことをおっしゃる方がありますが、聖書はそんなふうには決して言っていません。その背後にある邪悪なものとの戦いであります。目には見えなくてもサタンと悪霊が存在していることを認めること、彼らの仕事はまず人々の目をくらませて、イエス・キリストを信じないようにさせること、さらには信じてクリスチャンとなった人をキリストから引き離そうとすること、これがサタンの大切な仕事なんですね。こういったことを大切な仕事と言われるとちょっとがっくりきますけれども、でもサタンはサタンでそれなりに必死でありますけれども、彼らの策略に乗ってはいけないということであります。第一ペテロの5章の8節にもありますけれども、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと歩き回っているという、この事実を受け止めなければならないのです。では敵をよく知りましょうと ということですね。戦うためには敵をよく知ることが重要です。同時に敵も私たちのことをよく知っていることを忘れてはいけません。サタンは私たちの弱点を知っています。私たちは目に見えるものに弱いんですね。どうでしょう、家の中でもですね、夫と戦おうとすると夫の性質をよく理解して、ここのところでとどめを刺そうというようなことがあるのではないかと思われるわけですけれども、夫の方はそれに関して結構無防備ですね。でも女子の方はしっかりとそれらのことを考えているのではないかなと思われる節が、いずれの夫婦関係を見ても思われるところであります。ではですね、聖書ではそのサタンというのがどんなふうに表現されているかと申しますと、マタイの4章1節ではですね、サタンというのは悪魔というふうに書かれています。またルカの11章18節19節ではベルゼブルという名前で書かれています。ベルゼブルってもともとハエの神様という意味なんですけれども、偶像ですね、訴えるものというふうにゼカリア書の3章1節では書かれています。絶えず人を訴えるもの、それがサタンです。そしてヨハネの8章の4節には偽りの父というふうに書かれています。悪魔は初めから人殺しであり真理に立っていないとヨハネは書いていますね。そして神の働きの破壊者妨害者、マルコの4章15節に書かれているのは、御言葉を聞くとサタンがやってきてすぐにその御言葉を取り去ってしまうというふうに書いていますから、サタンは御言葉を取り去ってしまう、とにかく私たちがイエス様を信じないようにする妨害者であり破壊者だというふうに書いているわけですね。サタンはこの世の超自然的あるいは超人的力を持って人を欺きます。人を意識的にあるいは無意識的に服従させるものであります。配下に悪霊を置いています。サタンは天使の頭だったと言われているんですけれども、その天使の仲間たちを誘い込んで、神のところから自分たちが神のようになろうとして落ちた天使と言われている仲間がいるわけです。それが悪霊と言われる者たちですね。そして配下にですから、サタンは悪霊を置いて自分がその王様として力と権力を持つ悪の王国の支配者であります。サタンはこの力によってエヴァを欺いて、そしてイスカリオテユダの心にも入ってイエス様を裏切らせるように、イエス様をも試みようとする存在者であります。このことを覚えておいていただきたいと思います。私たちが敵を知るということで思い起こすのは、かつて日本はアメリカの国と戦ったということは皆さんもよくご存知です。今アメリカは私たちの友好国と言われておりますけれども、かつては敵だったわけですね。その日本とアメリカは太平洋戦争で戦いましたけれども、その時日本とアメリカが相手の国をどのように知ろうとしたかということを、皆さん歴史で習ったかもしれませんけど、実はものすごく対照的だったんですね。日本人はアメリカを敵とみなして、そして英語を敵性外語、敵の国の外国語というふうにみなしておりましたから、ですからそのわざわざ英語を日本語に置き換えて話すことをしておりました。ですから昔ベースボールとかつては言っていたものが野球となり、テニスと言ってたものが低球となり、そしてあらゆるもの、そうです、ストライクも入ったで、アウトは出たというような表現をしていたという、そんな時代も実際にはあったんですね。敵の国の言葉を使ってはいけないという、そういった日本の国だったわけです。ですから日本人はその当時ですから、中学生や高校生だった方たちは適正外交として見なされていた英語を学ぶことがなかなかできなかったので、その当時の今の年代としては私よりもかなり上の方になると思いますけど、その方たちは多分英語が苦手だと思います。それはそういった背景があるからということですね。で、一方ですね、アメリカはどうしていたかというと、日本人の思考パターンやまた文化とかを徹底的に調べています。 実際に戦後発表されたルース・ベネディクトという人の菊と刀という本をお読みになった方おられますでしょうか。私も実際にそれは読んだことがあるんですけれども、菊というのは、まあ、天皇家を表していますね。刀というのは武士道を表しているものなんですけれども、この本は本当に徹底的に日本の精神的なものというものを調べ尽くしています。まあ、それが当たっているかどうかは別にいたしましても、日本人は恥の文化を持っているというふうに定義づけた人であります。で、実際にその本を読みますと、本当にこれが戦時中でこんな厳しい戦いの最中で書かれたものかと思われるほど私たちの国を調べ尽くしているんですね。ですから驚くほど日本人の考え方をアメリカ人はさまざまな方法を持って理解していたということです。で、現実の戦争は決して起こしてはならないものでありますけれども、それでも相手をよく理解した者が勝利を収めるのであります。多分それはスポーツの世界でも何でも同じ、自分が戦う相手がどんな特徴を持っているのか、これを調べるのは私たちが勝利を収めるための大切な第一歩であります。六章十二節によりますと、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものなのですとありますから、戦う相手は私たちのように血や肉を持った人間ではありません。肉体のない者たちであります。すなわち目に見えない世界の支配者たち、また超自然的領域にある悪霊の軍隊と戦っているということであります。そんなのに勝ち目があるのということになりますけれども、実は勝利の保証がこのエペソ人への手紙の一章の20節から23節を見ると、そこにもうすでに勝利の秘訣というか、神様のその勝利が書かれております。以上の敵に対してイエス・キリストがすでに勝利を収められたと、このエペソ一章20節から30節でパウロは語っています。イエス様は十字架に死んで葬られました。死者の中からよみがえられました。そして父なる神の右の座につかれて、今も生きて働いておられる誠の神であられますと。そして教会はキリストの体でありますから、イエス・キリストの勝利はその身体に属する私たち一人一人クリスチャンの勝利であるという、その保証がなされているのがエペソ人への手紙の一章の20節から23節の箇所であります。クリスチャンが暗闇の力に勝利する秘訣はキリストの権威に信頼することであります。そして3番目ですね、パウロが具体的に進めているのは神の武具を身につけてということです。神の武具、14節、15節、16節、17節に書かれておりますが、まず霊の戦いにおいても戦うための武具が必要なんだ。霊の戦いは力を持って相手をねじ伏せたり、武器で相手を威嚇したり殺傷するのではない。パウロは6つの神の武具を具体的にまた比喩的に挙げています。1、真理の帯。真理の帯、これはキリストの福音のことであろうかと思いますね。キリストの福音です。ですから皆さんが知っている十字架と、そして埋葬と復活ですね、これが私たちの真理の帯であります。正義の胸当て、2番目、これはキリストを信じて私たちは義とされているんだということであります。神の御前で私たちは正しいものとされた印を与えられている。それが正義の胸当てでありますから、神の前に堂々と立つことができるものとして安心して戦いに励みなさいということですね。そして3番目は平和の福音の備えであります。これはですね、平和の福音によってもたらされた私たちが平安のうちに歩む確固たる歩み、イエス・キリストにあってですね、何も恐れることなく絶えず何があっても平安のうちに歩ませていただける、その確固たる歩みのことであります。4番目は信仰の盾。 イエス・キリストを信ずる信仰とそれによって与えられるものについての確信であります。イエス様を信じて救われただけではないんですね。私たちはそれに伴う多くの恵み、それも約束されているわけですけれども、それらをすべて与えられたものとしての確信を持って進む、それが実際には信仰の盾、何が来ても神の恵みによってそれらを追い払うということであります。そして救いの兜、これは福音を信じて救われているという確信であります。さらに最後に御霊の剣、すなわち神の言葉とパウロ自身も言い換えておりますけれども、神の言葉が御霊の剣だというのですね。でここのところで今申し上げた、以上のその神の武具というのは実は全部神の言葉に関連している部分なんですね。私たちの信仰の勝利がすべて御言葉を土台として与えられるものであるということなんですけれども、実際には私たちは福音、キリストの福音を信じて真理の帯を締めているわけですよ。そして正義の胸当て、神によってもう私はキリストにあって義とされているんだっていうその胸当てをつけているわけですね。そして平和の福音の備え、神と和らがせていただいたその平安のうちに歩ませていただいている、これも御言葉から来ていることであります。信仰の盾も本当にイエス・キリストを信ずる信仰によって与えられているすべての恵み、それが私たちにとっては信仰の盾でありますから、ですからそれも言葉、御言葉から来ているわけですね。救いの兜も福音を信じて救われているという確信でありますから、その福音が何であるかを私たちは確かに知っているし信じているわけですね。その御言葉に土台して私たちはこの戦いを進めていくわけであります。私たちはどれほど御言葉を学び、また御言葉に信頼しなければならないか。イエス様も40日間荒野でサタンの試みに遭われたとき、ことごとく御言葉によって勝利されたことを思い出してみましょう。そして4番目にですね、勝利の結果何を勝ち取るのか、エフェソの6章19節から20節、実際にこれはパウロがですね、自分のために祈ってほしいと願っていることですけれども、パウロは何をしようとしているのかといいますと、そのまま放置しておけば滅びゆく魂を勝ち取るために祈ってほしいと言ってるんですね。パウロはこの19節で、自分が口を開くとき語る言葉が与えられて福音の奥義を大胆に知らせることができるよう祈ってほしいと懇願しています。18節では、どんなときにも御霊によって祈りなさい、目を覚ましてすべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいと語っております。イエス様が目に見えない敵に対してなさったこと、祈りによって御言葉によって勝利されたことは思い起こされるのでありますけれども、私たちは御霊によって祈る、その力を与えられております。イエス様と同様にパウロの願いは、どんな時にもキリストの福音を人々に知らせ、人々がイエス様を信じて救われるということでありました。そして6章20節で、今牢屋に入れられて鎖につながれているのに、パウロは自分のことなど少しも顧みてはいません、自分がここから放たれるようになどと祈ってくれとも言っていません。彼はただ福音のためにキリストの大使として神の国の福音を語ろうとしているだけなんですね。そしてキリストを知らずに滅びゆく魂があってはならない、すべての人々をこの世のサタンの策略から解放してキリストのものとしたい、その思いが実はほとばしに出ている箇所だと思われるわけです。ユダヤ人を指導しお手本となるべき民の指導者たちおりましたね、律法学者やパリサイ人たち、また祭司長たちもおりました。彼らは本当に民の指導者たちとして民を指導しなければいけない立場にあったにもかかわらず、その指導者たちの霊の目が閉ざされていることをどれほど嘆いていたことでしょうか。彼らの目をくらませて、誠の救い主が来られたのに そのお方を拒んで十字架につけられる、十字架につけろとまで叫んだ人々がユダヤ人であり、イエスは彼らの背後で北総縁でいるサタンと最後まで戦っておられました。そしてパウロも自分の福音の伝達を邪魔しようとする者と最後まで戦っておりました。イエス様の目的はですね、そのままでは滅びゆく魂をサタンの手から取り戻すこと。今もクリスチャンを用いて主の戦いは続いているんですね。私たちは神の憐れみをいただいて滅びより救い出されたものであることを忘れてはいけません。私たちはこの世の武器を取っての戦いは決していたしませんが、キリストの弟子としてサタンに操られて滅びに向かっている人々をキリストの手に取り戻す霊の戦いには積極的に参戦してまいります。そして結論であります。5番目、結論の1、私たちは霊の戦いの中にあるということを自覚しているだろうかということなんですけれども、そしてその自覚を持ってキリストの兵士として日々戦っているだろうか。私たちは戦いという言葉は結構物騒な言葉というふうに退けがちでありますけれども、実はキリスト者とされたものは日々霊の戦いの連続であることを覚えているだろうか。救われてキリストの兵士として召集された私たちでありますから、救われたのは感謝です。でも私兵士として働くのは勘弁してくださいと言っているようなことはないかどうか、これは私たちが自分の心に問うていくべきことであります。そして2番目、滅びゆく人々をキリストの御手の中に取り戻そうということであります。私たちの戦いは先ほども申し上げましたけれども、武器や力によるものではありません。この戦いが神の戦いであり霊の戦いであることをはっきりと自覚して、神の大能、神の偉大な力に信頼して私たちは戦うのであります。今日の聖書箇所は兵士として主の戦いを共に戦うように進められているため、平和を作る者として主に従うことを大切にしている BIC の群れの方々が、その BIC の群れの者が戦うのですかと問う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私たちイエス・キリストのものとされたものは武器や暴力を用いての戦いには決して参戦はいたしませんし、召されてもいません。そのような戦いには決して加わりません。しかしサタンの虜となってそのまま滅びに向かっている人々を、キリストが命に変えて愛し抜いた人々を見捨てるわけにはいかないのだということ、それゆえ目に見えないこの世の敵に対しては一歩も引かないで戦う、神の武具に身を固めて御言葉と御霊による祈りを武器として戦い抜こうではないかということであります。私は人生の中で巡り合わせていただいた人々がイエス様を知らないで、あるいは信じないままに滅びに向かっているのをどうしても見過ごしにすることはできません。誰にでも福音を伝えたいです。家族に、友達に、そして近所の方にも、私が人生で出会うどの方にもイエス様の福音を伝えたいと願っています。イエス・キリストが必ずサタンに勝利してくださることを信じて、今日も祈り福音を語り続けるものでありたいと願っています。そして愛する兄弟姉妹もこの信仰の戦いに召されているものであることを思いながら、また新たな1週間主のご栄光のために戦い抜いていこうではありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い皆を心から崇めます。私たちの戦いは血肉に対するものではありませんけれども、私たちをイエス・キリストから引き離そうとする力、そして私たちを滅びに向かわせようとする力に対する戦いであります。どうぞこの悪魔や悪霊たちの策略に乗っかることなく、私たちが神の大能の力に信頼してイエス・キリストにあって日々勝利を収め、人々をイエス・キリストのもとに勝ち取っていくことができますように、 私たちはすでにその力を与えられていることを信じて、この新たな1週間も愛する兄弟姉妹と共に前進させていただきますよう心からお願いいたします。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。